こんばんは、ライターの平田純子です。今月はモードセレクターの2人がモンキータウンという自身のレーベルを設立し、そしてコンピレーション CD をリリースしたということで、そのコンピに参加したミュージシャン、そしてモードセレクター自身の音源をご紹介していこうと思います。まず最初が彼らが設立したレーベルのコンピレーション CD なんですけども、モードセレクタープラウドリープレゼンツモードセクションボリューム1というタイトルでして、結構十数組のアーティストが入っているかなりボリュームたっぷりのアルバムになります。で、まずはそもそもモードセレクターというこの主催している2人組っていうのが何者なのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、セバスチャン・チャーリーとゲルノート・ブロンザートというベルリン出身のドイツ人2人組の男性のプロジェクトでして、結構もともとヒップホップを通っていたり、まあ、テクノも聴いていたりという経歴というか音楽遍歴があったりするので、音楽性自体はもうテクノもありヒップホップもありダブもありブレイクビーツもありというようなミクスチャーというよりはかなり雑食的にいろんな要素が入っているという感じの2人組になります。で、まあ、エレン・エイリアンが主催している B ピッチコントロールをベースに今まで活動してきました。で、まあ、彼らが自分たちレーベルを立ち上げて、まあ、このコンピでリリースということになります。ではモードセレクターの VW ジェッターをお聴きください。モードセレクターで VW ジェッターをお聴きいただきました。このコンピレーションには他にもいろいろなアーティストが収録されているんですが、どんな人がいるかというと、最近のクラブシーンでエッチなというか音楽的な情報感度が高い人たちには支持をされているようなアーティストが結構入っていまして、例えばダブステップとか最近流行ってますが、ダブステップ系でいうとサブトラクトとか、あと2562、他にはデジタルミステイクズ、そして、まあ、ボーイズノイズで活動しているシリウスもなんかも入っていて、あとはフィーズという女の子が可愛いということでも話題になったアフィーちゃんっていう子がいるんですけども、ダフトパンクのマネージャーだった人がやってて、まあ、ジャスティスなんかを輩出したエドバンガーっていう有名なレーベルがあるんですけども、まあ、そこで活動している女の子 でその子に曲を提供したり自身でも活動したりってしてるフィーズっていう男の人がいて、でこの人の曲がかっこいいなと中でも思ったので、次はこちらを聴いていただこうと思います。ではフィーズでジ・アシスタント・マネージャーを聴きください。フィーズでジ・アシスタント・マネージャーを聴きいただきました。このコンペには先ほど言ったような、まあ、今どき感のあるようなアーティストだけではなく、以前もこのコーナーで紹介させていただいたことがあるハウスマイスターというアーティストであるとか、あとはモードセレクターと一緒に3人でモデラットというプロジェクトをやったりもしているアパラットという、まあ、これアパラット自身もあの B ピッチからも出したりとかもしてるんですけどもっていうアーティストの曲も入っていたりするんですが、その中で一番意外だったのが最後にサイロブが入っていて、サイロブって昔からテクノを聴かれてた方とか、エフェクツインのリフレックスからリリースしていたりというのでご存知かと思うんですが、比較的ダブステップであったりとか、まあ、ニューエレクトロ的な今時なかっこいいサウンドのところにサイロブが参加してるっていうのがちょっと意外で面白かったので、3曲目はサイロブの曲を聴きいただこうと思います。ではサイロブでペッパースプレーカプシコムエディットを聴きください。サイロブでペッパースプレーカプシコムエディットを聴きいただきました。ここまで3曲モードセレクタープラウドリープレゼンツモードセレクションボリューム1というモンキータウンレーベルからリリースされたコンピの曲を聴きいただいたんですけども、後半はこれまでモードセレクターがリリースしてきたアルバムからの音源を聴きいただこうと思います。今月はモードセレクターの2人がモンキータウンという自分たちのレーベルを設立し、そこからコンピレーションをリリースしたということで、前半はそのコンピレーションモードセレクタープラウドリープレゼンツモードセレクションボリューム1というアルバムの中から収録曲をご紹介してきましたが、後半は レーブルを立ち上げたモードセレクターについてもうちょっといろんな音楽を聴いていただこうかなと思います。まずは2008年の夏ごろにリリースされた今のところの最新アルバムなんですけども、ハッピーバースデーというモードセレクターの2人、今30代半ばぐらいの2人組の男性なんですが、ちょうどこの頃作っている頃かな、2人ともパパになることが決まったということでこのタイトルになったそうです。で、このハッピーバースデーというアルバムにはいろんな人がコラボレーションで参加したというのが話題になったんですけども、その中でも特に話題の高かったレディオヘッドのトム・ヨークをボーカルとしてフィーチャーした曲をお聴きいただこうと思います。ではモードセレクターでザ・ホワイトフラッシュフューチャリングトム・ヨークをお聴きください。アルバムハッピーバースデーの中からモードセレクターのザ・ホワイトフラッシュフィーチャリングトム・ヨークをお聴きいただきました。歌が始まるまではまるっきりモードセレクターだったのに、始まったらすっかりトム・ヨークの世界という感じで、すごいかっこいいなと思う曲なんですけども、そもそもなんでトム・ヨークとこういうまあフィーチャリングするような交流ができたかというと、トム・ヨークの方がモードセレクターのリリースされた音源を聴いていて、なんかファンで、なんかメディアを通して今気に入ってるアーティストという感じで、まあ、名前を挙げたりしていたそうなんですね。それでトム・ヨークが自分のソロのアルバムザ・イレーサーっていうのを出すときに彼らにリミックスを頼み、まあ、実際の交流が始まったということで、このすごいコラボレーションが実現したということでした。で、さらに次はハッピーバースデーがリリースされる3年前2005年にリリースされたアルバムからも聴いていただこうと思います。こちらはハローマムというタイトルのアルバムで、ハローマムというアルバムを出したら次のアルバムまでに本当に子供ができててハッピーバースデーになったっていうのが、なんかこうね、なんか予定されてたようなストーリーですごいんですけども、このアルバムの中からモードセレクターでインラビングメモリーをお聴きください。モードセレクターでハローマムからインラビングメモリーをお聴きいただきました。最後は結構エレクトロニカっぽかったり、ちょっとヒップホップの要素も垣間見えたりと、彼らの雑色的な音楽性っていうのが、まあ5曲流した中でうち3曲モードセレクター流したんですけども、その3曲の中でもなんかいろんな幅のある人たちなので、もこういうこうなんかかっこいいシーンの部分みたいなのはいかにもドイツのエレクトロみたいな感じで伝わったんじゃないかなと思います。ではまた来月もおすすめの音源をご紹介していきたいと思います。お相手はライターの平田純子でした。